今日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書10章25節から30何節です。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神様である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アーメン。今日の聖句はクリスチャンに最もよく知られている例えの一つです。教会の修練会で聖書に出てくるエピソードを劇にする聖書劇大会を開けば、10チームのうちに少なくとも1つ2つのチームはルカの福音書15章のエピソード、遠いところに旅立って放蕩に身を持ち崩して帰ってきた次男の例えをテーマにお芝居を作り、他の 1,2 チームは今日の聖句の例えでお芝居を作ると思います。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神様である主を愛せよというイエス様の御言葉に今日疲れた律法の専門家が自分の正しさを示そうとして、では私の隣人とは誰のことですかと聞き返したのに対し、イエス様はこのお話を聞かせてくださいました。今日の本文30節はこのように明かししています。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。ある人がエルサレムからエリコへ行き、途中で強盗に襲われました。エルサレムは高原に建てられた都市で、標高754メートルのところにあります。一方エリコはエルサレムから東に約35キロ、潮の海すなわち死海から北に約8キロ離れたところに位置する標高マイナス258メートルの世界で最も低いところに位置している都市です。エルサレムとエリコの標高の差は1000メーター以上もあります。それでエルサレムからエリコへの道は険しい下り坂でした。その上狭い谷だったので、強盗が身を隠して待ち伏せをし、通行人を襲うのにとても格好の場所でした。エルサレムが標高754メートルのところにあったとしても、それほど高いわけでもないのに、そんなに強盗が多かったのかと思われるかもしれません。韓国にもそういうところがありました。もしかして60里ユクシンミョンという地名を聞いたことがありますか。チョンラプクトチャンス郡とキョンサン南道 カミャン郡の間、トギュン山とペグン山の間にある峠です。そこは新羅時代から山賊が多く出没する地域として有名でした。その地名が六十里になった由来はいくつかありますが、その中で最も広く知られているのは、六十里はとても険しい峠だったので、峠を越えるときは少なくとも六十人以上が一緒に群れをなして通らなければ山賊を避けることができませんでした。そこで山のふもとの旅小屋で何日間とか泊まりながら、若い男が60人くらい揃うまで待って、竹槍や棒で武装し群れをなして峠を越えたそうです。その60里の高さは734メートルでした。エルサレムより20メートル低いです。エルサレムからエリコへの道は血の道か赤い道という別名で呼ばれていました。しかし実はエリコは荒涼とした荒野の中のグリーンゾーン、オアシスのような地域でした。肥沃な土壌に恵まれていて、オレンジ、バナナ、ナツメヤシなどのトロピカルフルーツが豊富に実り、冬と春は多彩な花々が放つ香りが漂う、町全体が香水の町のようなところでした。ですからエリコは古代からの休養都市でした。ヘロデオもそこに自分の王宮と冬の別荘を建てました。したがってエルサレムからエリコに行く人が少なくなく、彼らを狙って強盗が出没したので、エリコに行く道は大変危険な道でした。イエス様時代当時はもちろん、その後も数百年以上強盗が頻繁に出没したので、旅人たちは強盗に襲われないためにその地方の族長らに通行料を支払わなければならないほどでした。そんなに危険な道をどうしてこの人が一人で通るようになったのか、何か急な用事があったのか、その理由について聖書には明確に記録されていません。この人は強盗に襲われ、持っていたものはもちろん、着ていた服まで取られてしまいました。当時は着ていた服も売ったり買ったりできる品物だったので、強盗は奪った服を売って金を手に入れることができたために服まで剥ぎ取りました。彼はそしてひどく殴られ、半殺しにされました。半殺しにされたということは、誰かの助けが必ず必要であり、誰かの助けを受けなければ生きることができない状況になったということを強調する意味です。その時誰かがその道を通りかかりました。31節です。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。通りかかった人は祭司でした。この時について聖書はたまたまと表現しています。たまたまの文字的な意味は同時に発生するです。神様はその強盗に襲われた人を助けるために、ちょうどその時祭司を通りかからせたというニュアンスまで感じられる文章です。私たちの日常の中でもこの言葉が使われる場合がよくあります。当時はそれがそんなに大変なことかも、意味あることかも知らなかったのに、実は神様の神秘的な御手によって守られていたことを後から知ることがあります。そのおかげで今の配偶者と結婚し、恋人と付き合うようになり、今の自分の仕事、職業に巡り合うことができたのです。ルツ記にはモアブに移り住んでいたナオミが10年ぶりに嫁ルツとベツレヘムに戻ってくる話が記録されています。 手には何も残らず、食べ物すらありませんでした。それで嫁ルツは他人の畑の落ち穂を拾って、それを食べながらナオミと一緒に暮らしていましたが、そのルツがボアズに出会う場面について次のように記されています。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ルツが落ち穂を拾いに行った場所がたまたまボアズの畑であったと記録されています。それがきっかけとなってルツはボアズと結婚し、ダビデの曽祖母になっただけでなく、イエス様の先祖になりました。一見偶然のように見えますが、実は神様のきめ細かい御業でありました。この祭司は強盗に襲われた人を当然助けるべき人でした。しかし彼は反対側を通り過ぎていきました。反対側を通り過ぎるという言葉は、向こう側を通る、反対側を回って通るという意味です。おそらくこの祭司は強盗に襲われた人を遠くから見て、一人でこうつぶやいたと思います。今日は反対側の道を通るはずだったのに、うっかりこの道に来てしまった。いつも通る道だから、ついつい自分も知らないうちに今日は違う用事があったんだと言って反対側を通ったと思います。そして彼は頭の中で民数記19章11節から13節の御言葉を思い出したと思います。どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は汚れを清める水が振りかけられていないので汚れており、その汚れがなおその者にあるからである。人の死体に触れるものは1週間汚れると思われただけでなく、3日目と7日目に清めの儀式を行わなければなりませんでした。もし清めの儀式を行わなければ、神様の御言葉に背いた罪を犯した者とみなされ、社会から追放されたので、必ず儀式を行わなければなりませんでした。強盗に襲われた人を助けようとして、もしかして死体かもしれない人に触れたら、その瞬間からいろいろと複雑なこと、つまり面倒なことに巻き込まれるに違いないから避けて通ったのだと思います。理由はそれだけではありませんでした。祭司がこの人を避けて通った最も重要な理由があります。レビの部族のうち、モーセの兄弟アロンの直系の子孫は自動的に祭司になりました。イエス様時代、祭司は約1万8000人から2万人いたと言われています。その祭司たちは24の組に分かれていました。ですから一組には800人の祭司がいて、各組が順番に1年に1週ずつ2回、すなわち2週間神殿に仕えていました。そして三大祭りである種を入れないパンの祭り、7週の祭り、カリ用の祭りには 多くの人々が祭りを行うために神殿に集まってきたので、全司祭が一緒に使いました。つまり、一年のうち五週は神殿に使え、残りの期間は自分の家で過ごしました。その組が神殿に使える週も、組の祭司全員が神殿で礼拝の儀式を行ったわけではありませんでした。一週間の間、純粋に礼拝の儀式を行うのに必要な祭司は約30人から50人で、残りは神殿の掃除や神殿の門を開け閉めすることをしました。礼拝の儀式を行う祭司はくじを引いて決めましたが、一度選ばれた祭司が再び選ばれる可能性はほとんどなく、一生一度も選ばれない祭司もたくさんいたと伝えられています。もし今日の聖句に出てくる祭司が礼拝の儀式を行う祭司に選ばれていたら、一生二度と来ないかもしれない奉仕の機会を逃してはならないので、反対側を回って通ったと思います。その後もう一人の人がそこを通りかかりました。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。次に通りかかった人はレビ人でした。レビ人は祭司職ではないけれども、神殿で神様と神様の民に仕える性別された人でした。彼もやはり律法の専門家がイエスに答えた律法の言葉、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉を知っているはずでした。しかし彼も祭司と変わりがありませんでした。彼も反対側を通り過ぎていきながら、こうつぶやいたと思います。今のは何だ？いや、私は何も見ていない。道には誰もいなかったんだ。道に強盗に襲われた人なんか決していなかった。死にかかっている人を見て、どうしてこんなことができるのかと思われるかもしれませんが、このようなことは過去2000年間ずっとあり続けてきたことです。ジェノベーゼ症候群という言葉があります。周りに人が多ければ多いほど責任感が分散され、困っている人を助けることを躊躇するという意味で傍観者効果とも言います。1964年3月13日未明、アメリカ・ニューヨーク市のクイーンズ地区の住宅街でキティ・ジェノベーゼという女性が強盗にナイフで刺殺されました。ジェノベーゼは約35分の間に3回も襲われ、悲鳴を上げて助けを求めましたが、結局殺されました。その35分間、それを自分のアパートの窓を通して38人の住民が目撃しましたが、警察に通報した人は一人もいませんでした。ジェノベーゼ症候群はその事件から由来した言葉です。後にこの事件を報じたニューヨークタイムズの記事に誇張や歪曲があったことが明らかになったりもしました。しかしジェノベーゼ事件のようなことは現在もあちこちで起きています。今年の3月に釜山でデート DV を受けた女子大生が自分の SNS にデート DV の被害動画をアップしました。それは見るに堪えないほど残酷な内容でした。アパートの警備員に助けてと助けを求めたのに、警備員は目があったにもかかわらず見て見ぬふりをしたそうです。この他にも多くの人が行き来する通りでデートDV を行使する男女を撮った隠しカメラの動画を見たことがありますが、 ほとんどの人はそれを見て無視し、助けようとした人はごくわずかでした。デート DV はあってはならないことなのに、多くの人が見て見ぬふりをするのはどうしてでしょうか。自分が行動を起こして厄介なことに巻き込まれたり、自分にまで害が及ぶかもしれないという不安、他人事だという自己合理化がその背景にあると思います。おそらく最も大きな理由は面倒くさいということでしょう。暴力を制止する過程で自分が加害者に誤認され、濡れ衣を着せられたり、目撃者として陳述をするために警察署に呼ばれたりするのが嫌だからです。少ししてからもう一人の人がそこに気合わせました。33節です。ところがサマリア人が旅の途中そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い、3番目に現れた人はサマリア人でした。私たちの中には33節の御言葉を読んだり聞いて驚く人は誰もいないと思います。もし私たちがこの聖句を初めて読んだとしても、特にいいとか悪いとかいう感情を持たないと思います。しかし当時ユダヤ人はそうではありませんでした。当時この話を聞いたユダヤ人が聞いたら、おそらくほとんどが驚き、そして眉をしかめたに違いありません。ユダヤ人とサマリア人は500年以上敵対関係にありました。ソロモン王の死後、イスラエルは南北に分裂しました。南はユダと呼ばれ、北はイスラエルと呼ばれました。南の首都はエルサレム、北の首都はサマリアでした。そこで北の人はサマリア人と呼ばれました。紀元前722年、北のイスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされました。アッシリア帝国はアッシリア人をサマリアに移住させ定着させました。それで多くのアッシリア人がサマリアに移り住むようになり、時間が経つにつれサマリア人とアッシリア人が結婚することも多くなりました。それでサマリア人は自然に混血となり、異邦の宗教も取り入れたので、主ヤハウェもにも使え、異邦の神々にも使える混合主義的な信仰を持つようになりました。南ユダの人々はそれを受け入れることができませんでした。イスラエルの民と異邦人の血が混じることは民族の純潔が失われたこととみなされていたからです。北イスラエルが滅びてから136年後の BC 紀元前586年、南ユダもバビロニア帝国によって滅ぼされました。バビロニア帝国はアッシリア帝国とは対照的に多くのユダヤの民を捕虜として連れていく政策を取りました。捕虜生活は数十年間続きましたが、キュロス王がペルシャ帝国の王になってからユダヤの民に自国への帰還を命令しました。それで帰ってきたユダの民はエルサレム神殿が打ち破られてからちょうど70年ぶりに神殿の再建を完成しました。この神殿の再建は総督ゼルバベルの指導によって行われたので、ゼルバベル神殿と呼ばれています。総督ゼルバベルと祭司長ヨシュアを中心に、ユダの民が神殿を再建するという知らせを聞いたサマリア人たちは自分たちも協力しようと申し出ました。その時ゼルバベルとヨシアをはじめとする指導者たちは、私たちの神のために神殿を建てることについて あなた方と私たちとは何の関係もない。私たちだけで神殿を建てるつもりだ。と言って断りました。北イスラエルと南ユダが滅びた決定的な理由は、国防力が弱いとか、経済力が足りないという理由ではありませんでした。南と北が両方とも主に仕えながら、バールやアシェラをはじめとするカナンの異邦の神々にも仕えたからでした。したがって、主とカナンの神々両方に仕えるサマリア人が神殿の再建に協力したいと申し出ても、それは断るのが当然のことでした。その時からサマリア人は神殿の再建を妨害し、お互いの感情の隔たりはどんどん深く大きくなって、イエス様時代にはお互い接触しようともしなくなりました。ですからユダの人々はサマリア人という言葉を口にすることすらも嫌がりました。イエス様は最後のにこの例えをお話しされてから律法の専門家に聞き返しました。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。律法の専門家はその人に憐れみをかけてやった人ですと答えました。サマリア人という言葉を口にしたくなかったので憐れみをかけてやった人と表現したのです。それだけユダヤ人とサマリア人は反目し合っていました。サマリア人は強盗に襲われた人を見てかわいそうに思いました。かわいそうに思うという言葉は心臓、腸のような臓器から由来した言葉です。どの国の言葉でも臓器を使って感情を表す表現があります。韓国語にもブアがチミルだ、合腹だ、肝が太いなどの表現があります。かわいそうに思うをこのように表現すると断腸の思いになります。韓国の昔の歌で断腸の見やり峠という歌がありますが、この断腸はまさに腸がちぎれるという意味です。つまり腸がちぎれるほど悲しい見やり峠という意味です。次はサマリア人が強盗に襲われた人をかわいそうに思って取った行動に関する記録です。34節、35節です。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してあった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。当時旅人は食用のオリーブオイルとワインを少量持ち歩いていましたが、場合によってそれは薬として使われたりもしました。このサマリア人の行動に私たちが感動させられるのは、翌日になってもその考えが変わらなかったからです。祭司とレビ人は見て見ぬふりをして通り過ぎた血まみれの強盗に襲われた人を、何はさておきその現場ですぐに解放してあげただけでなく、翌日になってもその気持ちが変わらなかったということです。そして出発する前に宿泊代としてデナリ2つを先に払い、もっと費用がかかったら帰りにまた払うとまで言いました。当時デナリ1つは大人の男性の1日の賃金にあたる金額でした。つまりデナリ2つは2日分の賃金に相当します。これを現在の価値に換算すれば、建設労働者の日当を15万ウォンだとすると約30万ウォンになります。ところでドイツの神学者ヨアキム・ イエレミアスによると、当時の旅籠の1日の宿泊費は12分の1デナリだとそうです。だとすれば、サマリア人が先に払った金額は24日分、約1ヶ月分に相当する少なくない金額でした。イエス様は話を終えられて律法の専門家に聞きました。36節です。この人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？ここまで御言葉を聞いたら、私たちはほとんどの場合、私もサマリア人のように善良に生きようという気持ちになります。しかしよく考えてみてください。イエス様がこの話を聞かせてくださったのは、律法の専門家が私の隣人とは誰のことですかと質問したからでした。では、この律法の専門家はイエス様のお話の中の誰と同一視されますか？強盗に襲われた人ですか？サマリア人ですか？当然強盗に襲われた人です。イエス様は強盗に襲われた人がユダヤ人だとはおっしゃいませんでしたが、それを前提にお話ししているように思います。もし彼がユダヤ人だったら、サマリア人に助けられてどんな気持ちになったでしょうか？強盗に襲われたユダヤ人がサマリア人に助けられて嬉しかったでしょうか？当時は多分そうではなかったと思います。もし信者の皆さんが困っている時に、普段口も聞きたくない人、ギスギスして最悪の中の人、あるいは敵のように思われる人が、その問題を解決してくれる人だったら、その人に素直に助けを求めることができるでしょうか？神様、この人に助けを求めるなら、いっそのこと命を絶たせてくださいと神様に抗議するかもしれません。強盗に襲われたユダヤ人がサマリア人に助けられた時、彼は次のように祈ったかもしれません。神様、私を助けてくださって本当にありがとうございます。ところで、どうせなら心優しいユダヤ人を送ってくださればよかったのに、どうしてよりによってサマリア人ですか？イエス様は律法の専門家に、サマリア人が強盗に襲われた人の隣人になったように、あなたもユダヤ人だけが自分の隣人だと決め込まず、それを乗り越えてサマリア人も隣人と認め、助けが必要な人には人種を問わず手を差し伸べたサマリア人のように、あなたもそのように行いなさいと言っておられるのです。信者の皆さんご自身は、この例え話の誰と同一視されますか？強盗に襲われた人ですか？それともサマリア人ですか？私たちもやはり一時的には強盗に襲われた人であることを認めざるを得ません。私たちも人生という道で強盗に襲われる経験をしたことがありました。失業や破産、失敗や試験に落ちたことなどによって、経済的に深刻に困ったこともあり、家族関係をはじめとする人間関係のねじれや誤解によって人生がめちゃくちゃになったと思った時期もありました。また、予期せぬ病気や事故などによって健康を失い、苦しみのトンネルを通過した時もありました。また、他の人には分かってもらえない涙の谷を通り過ぎる時は、一睡もできず夜を明かしたこともありました。その時、普段は妻子のように思った人が、 私たちを見て見ぬふりをし、レビ人のように思った人から無視されたこともありました。深い挫折感と絶望感のために、自分の力では到底立ち上がることができなかったとき、私たちに歩み寄ってくださったサマリア人がいました。その方は他の人にのけ者にされ、私たちも尊ばなかった方でした。その方について預言者イザヤは次のように記しています。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。私たちも本来は永遠に滅びるしかない人生だったのに、神様が心と思いを尽くして植えてくださった生活の場で命を授かり、永遠に続く人生を生きることができるようになりました。これは永遠のサマリア人として来てくださった主が私たちに手を差し伸べてくださったからです。永遠なサマリア人として来られ、私たちの隣人になってくださった主の慈しみを賜り、皆さんが人生の中で強盗に襲われた人の隣人として主に祝福された人生を送れますようお祈りいたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して自分がどんな人であるかを確認させてくださり、ありがとうございます。私自身が強盗に襲われた人であることを教わることができました。私たちは人生の中で何度も強盗に襲われたような経験をしてきました。しかし今になって考えてみますと、永遠のサマリア人として来てくださった主が私たちの隣人となって、さまざまな方法で私たちを癒してくださり、泊まる宿代まで払ってくださったおかげで私たちは回復し、ここまで来ることができたことを忘れません。主が私たちのところまで来られて手を差し伸べてくださったように、植えてくださった聖の場所で私たちの助けが必要なところや人に歩み寄る人になるようにしてください。他人を生かすために喜んで自分のものを分けて与えることができる神聖な消費をすることができるようにしてください。そして強盗に襲われた人だった私たちが、強盗に襲われた人の隣人として生きられるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。